尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間第61回は、ルネサンスってなーにというお話、尊内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、前回第60回で、ポッドキャストデビューを果たしましたけれども、いろんな方に聞いていただいて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。前回は18世紀、19世紀の話をしていきましたけれども、今回はルネサンスということで15世紀を中心にお話ししていきます。で、最初の4回分ぐらいは歴史をどんどん下っていこうかなと思っていて、第1回は19世紀、今回が15世紀、その次が多分11世紀とかかな。で、最後に紀元前とか10万年前ぐらいの本当に美術の起源みたいなところをお話ししていこうと思っています。で、ざっくりとね、美術史の流れを話していった後に、じゃあ一人一人フォーカスして話しましょうかって言ったら、あ、この年代のこの人はこういう時代だったからこういう絵がっていうのがちょっと入ってきやすいかなと思って、最初の4回はちょっとざっくりとしたあまり専門性のない言葉を使ってお話ししていきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。で、早速なんですけど、皆さん、ルネサンスって何だと思いますか？例えば世界史が好きな人にとってルネサンスって何って聞くと、例えばルネサンスは再生復興の意味、フランス語で再生復興っていう意味ですよとか、イタリアで始まった古代ギリシャ、ローマの、学問と芸術性の再生をやりましょうっていう話をしたりとかね。あとはこう、美術、芸術の分野の人たちにルネサンスって何って聞いたら、有名人トップ3を挙げてね、この人たちが何を描いたかとか、この時こういう依頼を受けてこういう対決をしてっていう話をするっていうね。ルネサンスって聞かれると、とっても断片的な解釈ばっかりだなと思っています。で、なんでかっていうと、世界史で一番重要視しているのは戦争とか戦略だって。自分たちの国の発展とか、継続とか拡大とかを考えるときに、どうやって戦争したとか、どうやって戦略を企てたかとかっていうところに、お手本にしていった方が自分たちのこれからにつながるので、あんまりカルチャーに世界史がフォーカスされていないなぁと私は感じています。でも、世界史にプラス美術史、まあカルチャーの側面を合わせると、歴史に奥行きが出る、その国の特性とかっていうのが戦争とか戦略じゃない部分でももっともっと理解できるようになるなと思っています。で、特に、日本史だと、日本ってあんまり海外の影響を受けなかったので、戦争をしてる時代とカルチャーが発展した時代っていうのがすごく明確に、割と明確に分かれているので、日本のカルチャーが発展したところってあんまり日本史でやらないんですね。なんか私はずっと暗記物のイメージしかなくってね、そんなこんなで断片的な理解が多いルネサンスの時代をちゃんと歴史に乗っかって解釈していこうというのが今回のテーマになります。今回お話しするのは2つ。1つは、ルネサンスが起こった4つの歴史的要因をお話ししていきます。まあ4つ、歴史的な背景があったからこそ、その歴史の上にルネサンスが乗っかりましたよっていう話で、2つ目に、ルネサンス美術とかルネサンス美術家の特徴をお話ししていきます。ここで美術史もすごいガラッと変わった、仕事の仕方とか、絵の描き方っていうのも本当にガラリと変わった時代なので、その二つを、歴史的、四つの歴史的要因と、美術家の特徴をこれからお話ししていきます。 最初に、ルネサンスが起こった4つの歴史的要因をお話ししていきます。まあ、ルネサンスが起こった要因っていろいろあるんですけど、今回は4つのポイントに絞って、ルネサンスがなんで起こったのかっていうところをまとめていきたいと思います。1つ目、十字軍遠征。十字軍世界史でやりましたね。11世紀から13世紀の話なので、ルネサンスからするちょっと昔話かなっていうところなんですけど、これが影響してきます。二つ目、金融の誕生です。まあお金が回るとね、カルチャーって発展していくんだなっていうお話です。三つ目、学問の重要性。この頃に、知識蓄えるの大事だよね。お勉強って大事だよねっていうところが始まりました。四つ目、ギルドの結成。王族とか貴族だけじゃなくって、商人も、お金回るようになりましたよ。商人もだいぶこう、生活が潤ってきましたよっていうお話です。この、十字軍と金融と学問とギルド、この四つの要因でルネサンスをこれから説明していきます。一つずつ、解説していきます。十字軍あれなんでやったのっていうところなんですけど、あの人たちがやりたかったのって聖地エルサレム欲しいだったんですって。あそこの人たちはキリスト教ですから、キリスト教の聖地、生まれた土地っていうのはイスラムにあるエルサレムだったんですね。だからヨーロッパ中で遠征に来てくれる人を募集していっぱい集まってエルサレム奪還するぞって言って、イスラムにこう運勢ってこう旅をして、でこう勝ち取っていったんですね。で十字軍っていうのは大体8回とか9回とか、まあ諸説あるんですけど、大体それぐらい何回も遠征に行ってるんですけど、なんか実は第4回ぐらいから、全然エルサレム行こうとしてないんですって。なんか目的地が全然エルサレムじゃない、全然違うところに行って帰ってくるんですって。じゃあその後半何してたの？エルサレム取りに行ってたんでしょ？何してたの？っていうところなんですけど、ほら、イスラムって言ったら、アラビアンナイトの時代ですよ。で、ヨーロッパの人たちからすると、アラビアの世界って、なんか、ものすごく発展、文明も学問もすごい発展してた土地だったんですって。だから、十字軍が、旅して遠征に行った時に、すごい刺激を受けちゃったみたいで、で、しかも奪還に成功してるから、人員、人とか物とかを一生懸命こう、新しい土地に大量に移動させてたんですって。まあ、香辛料とかをヨーロッパに持ち込んだものもこのぐらいの時期だったらしいんですけど、まあ、要するに十字軍っていうのは最初はエルサレム取ろうっていう目的だったんですけど、だんだんそれがもう取っちゃった後はその新しい土地に大量の物とか人を運ぶことが目的だったみたいです。ということで、十字軍がもたらした影響っていうのは、新しいカルチャーとか、新しい学問を科学とかを取り入れるし、いろんな人とか物がぐるぐる動いていったっていう影響があるみたいです。まあ、新しいね、ルネサンスみたいな文明開化をするときに、やっぱり外からの刺激ってすごく大きかったんじゃないかなと思います。はい。これが1個目。2個目が、金融の誕生ですね。人とか物が、わーって動いたから、お金も動いたみたいです。で、十字軍の遠征で最も影響を受けたのは、ベネチアだと言われていて、遠征隊に、4回目ぐらいからは、ルートどんどん変えていくので、船で、なんかこう、よその国まで行ってたんですって。だから、イタリアの一番端っこにある、もう、水の都のベネチアは、その遠征の通り道だったみたいなんですね。で、その遠征隊にベネチアは船をレンタルしたりだとか、だんだんこう、水とか食料とかこう、物資を 売ったりとか、あとはこう銃戦場員とか兵士とかもレンタルしたりとかして、ものすごくこう お金儲けができてたんですって。で、だんだんこう、まあ、関税をかけるようになってみたりとかして、すごく潤ってきましたと。で、そんなこんなで、ベネチアは、当時のイタリアってイタリア半島であって、イタリアは、いろんな国の集合体だった頃です。なので、通貨が違うみたいだったんですね。その、イタリアの中でも、ベネチアと、フィレンツェ、ローマ、フィレンツェとかローマとかっていうのは、それぞれ違うお金があったので、外資通貨、今でいう外資通貨みたいなことを始めたみたいです。そういうことで、金融、銀行みたいなところが誕生していった。で、お金の管理がちゃんとできるようになったので、お金が潤沢に回りましたよっていうお話でした。ということで、ルネサンスが起こった4つの要因の2つ目は、金融の誕生。お金が管理できるようになりました。人も動いてお金も動くようになりました。というお話でした。やっぱりね、文化が革命を起こすっていう時にはどうしてもお金が必要みたいですね。特に、当時の西洋美術っていうのは、美術品にものすごく価値を感じていたみたいです。ゴシック様式、そのルネサンスのちょっと前のゴシック様式の時代だと、礼拝堂のサントチャペルっていう、礼拝堂が、当時のフランスの国家予算の半分以上の額でこう取引、こうやり取りがされたっていうデータもあるみたいで、もうね、国を挙げて一個の建物を買う。で、それがただの建物じゃなくて芸術品とみなしてお金を費やすっていうことが行われてたみたいです。だからこの金融の誕生っていうのはルネサンスにとっても影響を及ぼしたと思います。はい。じゃあ三つ目いきます。三つ目は、学問の重要性が説かれるようになりました。十字軍の遠征でやっぱりアラビアンナイトに刺激を受けて、いや、自分たちも、いろいろ勉強しなくちゃっていうところから、古典文学。その当時の古典文学はラテン語。ラテン語を一生懸命勉強したみたいです。で、ラテン語が読めるようになると、神話文学とか、昔の、ギリシャとかローマ時代の学問とか芸術をその時に知るようになります。で、神話文学は、その上級、階級上位者の、その一種の教養の一つだとして、なんかこう、お金持ちの人とか、階級が上の人とかっていうのは、こぞってこう昔の古典文学を勉強して、で、それが、なんか私教養ありますよっていうアピールだったみたいです。なんか、ルネサンスの頃に、ボッティチェリの、なんかこう貝殻の上に裸の美女がこう、立ってる絵あるじゃないですか。あれはヴィーナスの誕生っていう名前の絵なんですけど、まあそれはね、ヴィーナスなので、キリストではない。ということは神話なんですね。で、ボッティチェリのヴィーナスの誕生は、その上級、階級上位者の人のために、絵を描いて、で、その階級が上の人が、いや、私、このヴィーナスのことよく知ってます、みたいな感じで、絵を描かせて、飾ってたみたいです。まあ、なんか一種のアピールポイントだったみたいですね。ということで、学問大事だよっていうところから、古代のローマとかギリシャの芸術とか学問を学ぶようになりました。まあ知らないとね、再生しましょうなんていう動きにはならないですから、ここで一種ルネサンスの基盤ができたんじゃないかなというところです。これが三つ目ね。一つ目に、人と物が動きました。十字軍の遠征で人と物が動きました。二つ目に、お金が回りましたと。で、三つ目が、勉強して、昔のことを学びました。四つ目が、ギルドの結成です。ギルドって言ったら、なんか、アニメのね、フェアリーテイルとかに出てくるような名前なんですけど、あれは、労働者組合っていいのかな？その同業者の人たちがこう、 結束して、例えば最低価格を設定したりとか、その同業者の数を制限したりとかして、自分たちが無理して安売りをしてでも、その商品を売ったりとか、売り上げを上げようっていうところをなくすために、みんなで結束して、最低価格を決めて、みんなでお金を儲けるようにしましょうっていう動きができました。で、それでルネサス何の影響があったのっていうと、ギルドの結成によって、商人の人たちがお金を持つようになりました。それまでは王族とか貴族とかが、こう、お金をね、潤沢に持ってて、こう、優雅な暮らしをしてたんですけど、このギルドの結成でお金が商業的に回るようになったからこそ、下の人たち、その、王族とか貴族じゃない人たちも、生活に余裕が持ちましたよっていうところです。で、実際に、第三のパトロンって呼ばれていて、ルネサンスの時代では、商業者階級の人たちが最初にルネサンス、プロトルネサンスを発祥させたんじゃないかっていう説もあるようです。ということで、今回ルネサンスが起こったきっかけになった歴史的背景を4つのポイントに押さえてお話ししてきました。十字軍の遠征と金融の誕生、学問の重要性、そしてギルドの結成、こういうね、時代的にももう本当にガラッと変わっていった時代にルネサンスが来るべくしてきたっていう感じだったと思います。で、15世紀がルネサンスって呼ばれてるんですけど、14世紀、その1世紀前はプロトルネサンスって言われていて、その当時イタリアで疫病が、流行してなかったら、もしかしたらそのままルネサンスが14世紀って言われてたんじゃないかっていうぐらい、ルネサンスのきっかけになったのはもうすでに14世紀からあったそうです。で、イタリアで始まったルネサンスが、その後フランスに行ったり、ドイツに行ったり、ドイツは北方ルネサンスって言ったりするんですけど、そうやって、ヨーロッパ中に、文化活動が広がっていきます。ルネサンスって、だってフランス語ですもんね。だ最初はルネサンスって呼ばれてなかったのかな？なんかのムーブメントみたいな感じだったのかもしれません。はい。で、ここで終わると、美術の時間ではなく歴史の時間になってしまうので、こっからね、美術史っぽいことを話していきます。今日お話ししたかったのは、主に2つあって、4つの歴史的要因と、もう1個、ルネサンス美術の特徴、ルネサンス美術家の特徴を話したかったので、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ルネサンスの美術の特徴についてこれからお話ししていきます。それ以前、ルネサンス以前にも絵を描く人はいたんですけど、その絵を描く人は芸術家ではなく職人と呼ばれていたそうです。で、職人が壁画を描く、職人さんが彫刻を彫ったり、絵を描いたり、建築をしたりするっていうところが、芸術家って呼ばれて、芸術品として扱われるようになってきました。ゴシックぐらいからその動きはあったんですけど、やっぱりルネサンスで、変革が起こってきたみたいです。で、っていうのは、単純なクラフト、工芸ではなくって、芸術家って呼ばれたのは、精神とか知性が、書いたものに反映されているよねっていう解釈があったみたいです。なので、現代の、アーティストって呼ばれている感覚かな。前回やりましたね。第60回でアートとデザインの違いについてお話ししましたけど、このルネサンスの時代はアートの要素とデザインの要素を両方持っている人たちが芸術家なんですけど、そのアートの要素っていうのがこのあたりで芽生えてきたみたいです。で、扱いも全然変わってきて、それまで職人って呼ばれてた人たちは、労働者の一人だったんですね。 トンテンカンテンするこう力仕事をするっていう人たちだったんですけど、芸術家って呼ばれるようになってから、貴族的地位、その文化人として扱われるようになったみたいで、もう全然階級が違うというか、もう一労働者だ、同じことや、絵描いてる同じことやってても一労働者だったのがもう文化人としてなんかこう名誉ある職になってきたみたいです。で、描き方もガラッと変わります。それまでの、中世の画絵っていうのは、今の私たちから見るとちょっとなんか幼いな、ちょっと稚拙だなっていう感じなんですけど、ルネサンスになると一気にこう写実的になって、なんかこう人間らしくなってきます。人間らしく描くっていうのはちょっと、その頃の時代背景があるみたいで、その頃って、天皇と教皇の二大勢力の時代です。その後もずっと二大勢力なんですけど、天皇、まあ国の王様ですよね。で、教皇はキリスト教の教会の偉い人、教会の偉い人と国の偉い人がそれぞれ庶民に対して、税金をかけてたり、こういう決まりごとルールを守らせるようにしたりとかして、庶民の生活っていうのはすごく息苦しかったみたいです。で、不安定な政情だし、天皇と教皇がずっとこう争ってるので、なんかもう政治体制も全然安定してなかったみたいなんですね。で、市民たちがすごくこう不安な時代だったみたいです、その中世っていうのは。だからこそ、その個人、人間性、そのキリストの絵を描いてもそれ人間らしく一個人として扱おうぜっていう風になっていったみたいです。なので、中世の頃とルネサンス以降のキリストの描き方っていうのを比べてみると、中世の時ってなんか例えば十字架に貼り付けられても、十字架にね、こうペタって貼り付けられて、手とか足を釘でカンカンカンって打たれて、こう貼り付けにされてるんですけど、なんか中世の頃のキリストっていうのは手とか足に釘で刺されてもなんかスンッとしてるんですね。私は神の子であるみたいな感じのなんか顔をしてるんですけど、ルネサンスになってくると、そのキリスト、貼り付けにされてるキリストが、あ、痛い、手とか痛いっていう顔になってるんですね。なんかもう体もクテンとなってたりとか、すごい痛いみたいな表情をしたりとか、なんかこう悲しい時は悲しいし、頑張ろうっていう時はすごい頑張ろうっていう顔をしてるのがルネサンスの特徴です。で、現在でもやっているデッサンしましょうとか、ラフ描きましょうとかっていうのは、なんかこうルネサンスぐらいから出てきてきて、レオナルド・ダ・ヴィンチ、モナリザ描いた人がなんかこう解剖学勉強して、人間の体の作りをデッサンしたりだとか、あとがミケランジェロがそのギリシャとかローマの彫刻素晴らしいって言って一生懸命デッサンして、なんかこうおじさんのすっぽんぽんのやつをいっぱい描いてたりとかね、そういうのがルネサンスです。で、ルネサンス出てきましたよって言ったところから、マニエリズムって呼ばれる様式が発展してきます。で、このマニエリズムもルネサンスの特徴でして、マニエリズムっていうのは、その画家の、個性とか特有の技法を強調していきましょうっていうのがマニエリズムです。なのでルネサンスになってくると、その中世の頃は誰が何描いてもなんか似たような絵ばっかりなんですけど、ルネサンス以降は、あ、これ誰々が描いたよねっていうような、あ、これ誰々の工房の人が描いたんだよねっていう、すごくわかりやすい絵になっていきます。現代でもそうですよね。なんか現代アートでも、なんだろう、これピカソ描いたよねとか、これは、村上隆が描いたよねとか、 なんかこう、誰が書いたっていうのはなんとなくわかるよねっていうのが、このルネサンスのマニエリズムから始まりました。なので、ルネサンスの美術の特徴は、二つかな？一つ目に、職人から芸術家になりましたよ。二つ目に、マニエリズム。個性を出すようになりましたよっていうのが、ルネサンス芸術の特徴です。で、このマニエリズムっていうのは、16世紀になるとどんどん衰退していくんですね。で、マニエリズムの衰退と同時に、ルネサンスもどんどん、こう、終焉を迎えていくんですけど、16世紀にじゃあなんで衰退したかっていうと、宗教側を頼むのって大体こう、教会じゃないですか。で、教会が、こう、画家、芸術家に対して、こういう場面描いて、こういう場面描いて、お願いしますって、こう、依頼してたんですけど、だんだんこう、マニエリズムが、強すぎてくると、なんかどんどんこう、オリジナルの解釈で、受胎告知とか、こう、キリストの復活とか書き出すようになっちゃって、芸術家の人たちが。で、教会が、いや、なんかもう、それじゃダメだよってなったみたいで。だってもう、ミケランジェロなんて、おっさんの裸ばっかり書いてますからね。もう全然教会のやってほしいことと全然違うこと書いて、なんかこう自分の趣味嗜好って言ったら怒られちゃうかな。こう、自分のオリジナルの表現方法で、教会の絵を描いちゃう。っていうのが、16世紀になってようやく、教会が、それダメだよ。っていうようになってきました。で、それが、トレント公会議っていうんですけど、それがこう16世紀に起こって、教会がみんなで会議をして、宗教美術絵画を描くときに、なんかこうルール決めましょうと。こういうのはやっちゃダメ。こういう風に描いてくださいって、芸術家に依頼するようにしましょうねって16世紀に決めて、で、そっからマニエリズムがどんどん勢いをなくしていきます。これがルネサンスの全体像ですね。最初に、まあ、十字軍とかが来て、人とか物とかお金がわーって動いて、勉強して、みんなお金が潤沢になるようになってルネサンスができました。で、芸術家がこうやりたいように、わーって絵を描いて、で、教会がストップをかけておしまい。これがルネサンスの全体像です。ありがとうございました。今ポッドキャストをお聞きの方にちょっとお知らせなんですけど、このエンディングの前に少し有料枠として音声を追加しています。今回は、ルネサンスの話だったんですけど、有料枠ではじゃあ現代でルネサンスみたいなことを起こすにはどうすればいいかとかちょっとお話ししています。なのでぜひちょっと気になるよっていう方がいらっしゃれば、audiobook.jp にアクセスして、聞き放題登録をよろしくお願いします。登録の仕方は番組概要欄に説明を書いてあるので、ぜひそれを参考にやってみてください。はい、今回も無事に収録が終わりました。ありがとうございました。前回ね、メールをたくさんいただいて、なんか本当に嬉しいなと思って、一個一個読んでました。なので、全部とまではいかないんですけど、いくつかメールをご紹介させてください。これは、バンジージャンプ12号さんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと紹介させてください。ラチさん、初回の放送お疲れ様でした。ポッドキャスト番組から聞き始め、オーディオブックも登録しました。最初は理科の時間を聞いて思考に合ったため、他のフレンズ番組も聞き始め、ポッドキャストにハマった感じです。美術に関しては学校の授業で終わり、絵も苦手意識が強く、幼児並みの絵しか描けない人です。でも、 少しだけ美術の知識だけでもと、軽い気持ちで美術の時間を聞き始めたばかりでした。那智さんは一人で初回の録音ということで緊張感が伝わってきました。美術に触れる時間として応援、拝聴していきます。よろしくお願い申し上げます。といただきました。ありがとうございます。最初にいいですか？自分で、那智さん宛てのメールを読むのがすごく恥ずかしいです。一人でやってるので、しょうがないんですけど、なんかこう、読みたい、紹介したいっていう気持ちと、なんか自分で何喋ってんだろうっていうところが、ちょっと、葛藤しながら、話をしています。でも本当にいろんな方からメールくださってありがとうございます。で、このバンジージャンプ12号さんと同じように、美術が学校の授業で終わって、絵が苦手意識が多いっていう方も多いんじゃないかなと思っています。っていうのは、美術ってやっぱり実践にフォーカスされすぎていて、もうちょっと単純に楽しめばいいなっていうところもあるし、そもそもこう日本の美術っていうのはすごく面白いので、私たちが今まで普通に当たり前だと思っていた、その美的感覚とかっていうのが、あんまり否定されずにもっともっと伸びてくればいいなと思っているので、いろんな方に聞いていただけるのは本当に嬉しいです。もしね、美術とかデザインとか、そういうお仕事をされているとか、趣味で絵を描いているっていう方もいらっしゃったら、ぜひメールいただけると嬉しいです。なんかね、こう、私の美術あるあるみたいなのも聞きたいですし、アーティストとして描いている人とか、私みたいにデザインの仕事してる人とかっていうのも、エピソードも苦労も全然違うと思うので、そういうのがぜひご紹介できたらいいなと思います。で、バンジージャンプ12号さんみたいに、この美術がちょっと苦手だよっていう方も、もしお気に召しましたら聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。もう一個ご紹介します。ターニーさんからいただきました。新美術の時間が始まり嬉しく思います。というか、ほとんど村内を忘れていました。村内っていうのは私たちのチームの名前です。美術の時間は仏像の検索でたどり着いたように記憶しています。今思うと一番影響を受けたのは漫画落語心中の回で、落語に興味を持つきっかけとなり、ライブで聞きに行くようにもなりました。なぜか美術と落語がつながったことを今改めて気づきました。そういえば、酒井さんは陶芸家さんなのに陶芸を教えているとお話はされていましたが、陶芸そのものの会はなかったかのように記憶しています。ご専門外とは思いますが、ラチ流陶芸の話とかあれば面白いかなとも思いました。といただきました。ありがとうございます。いやー、なんかメールいただけると本当に嬉しいですね。なんか全部紹介したくなります。この方のメールでお話ししている仏像を検索したっていうところなんですけど、この村内美術の時間の第14回、15回、16回は、仏像、仏についてお話ししているので、よかったら村内プロジェクトのホームページから、皆さんぜひ聞いてみてください。14回と15回で、仏像の世界には如来と菩薩と明王と天部がいますよっていうお話をされてたかなと思います。まあ、如来こう、大日如来とか、釈迦如来とか、お釈迦様がうんぬんかんぬんとかっていう話をしています。16回では、仏像に関する漫画の紹介をされていました。なんか、セイントお兄さんとか、なんか仏像とかの話。なんかもし漫画に興味がある人がいたら16回をぜひ聞いてみてください。酒井さんと下平さんという方がお二人で美術についてお話をされています。 で、陶芸、拉致流陶芸の話ですか。そうなんですよね。酒井さんっていう初代の方、初代パーソナリティの方は陶芸家さんだったので、私が話すとしたらどうなるのかな。あ、まだ言ってなかったと思うんですけど、どこの番組でも。私は、趣味で、茶道をやっていまして、少しばかり、たしなんでおります。なので、なんかこう、茶道、お茶の世界の陶芸、その、お茶碗とかっていう話だったら、もしかしたらできるかな。まあでも、その、陶芸の話をするまでには、こう、日本美術の話とか、こう室町とか安土桃山とかの時代を、室町かな、室町の陶芸が一番面白いかな、なんかその辺の話をしてから陶芸の話するかなと思うので、もうちょっと後になるかと思います。まあなんか私の話でよかったら陶芸の話してみようかなとも思っています。こんな感じで、もし、メールいただけたら番組の中で紹介させていただきたいので、もしよかったらメールをいただけると嬉しいです。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループで私たちは、配信しております。詳細は、そんない .com、sonnai.com となっています。こちらのウェブサイトでは、過去に配信されていた番組や今配信されている過去回も視聴することができるので、ぜひチェックしてみてください。あとブログも、見ることもできますし、audiobook.jp へのアクセスのリンクも貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。この美術の時間の過去配信なんですけど、第1回、第2回、そして第4回で今回取り上げたルネサンスで活躍された3人の巨匠についての話をしています。そちらもウェブサイトの方で確認することができます。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。よろしくお願いします。そんなことないっしょでは、私はサブでパーソナリティをやっているので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。というわけでこの辺で、番組終わりたいと思います。そんない美術の時間第61回、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。